黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは、黒部の学校給食や食育をテーマに地域を再発見していきます。黒部の豊かな食のお話、お楽しみに。黒部のおいしいにフォーカスする黒部座ストーリー。今週は黒部市の地産地消の食材と学校給食の関わりなどについてお話を伺います。今日お話を伺いするのは、黒部市農業水産課の宮井大輔さんです。宮井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
給食ですとか、あと食育の黒部市の取り組みについて、はい、いろいろとお話を伺っていきたいと思います。
はい、
まず宮井さんがいらっしゃるこちらの農業水産課っていうところでは、どんなお仕事をされていらっしゃるかなんですか？
はい、農業水産課では、お米とか麦、大豆とか園芸、畜産の生産振興であったり、あとは水産業の振興で、直近では道の駅ここ黒部の農産直売所について、担当している課になります。
そうすると、黒部の美味しいものを、はい、なんていうか、こう全体扱ってらっしゃるかっていうようなイメージですね。
はい、そのイメージで大丈夫です。
そうですか。そこで宮井さんはどういったお仕事をされてらっしゃるんですか？
はい、私はですね、普段の農産普及係として、地産地消とか、食育、あとは農業の担い手の育成支援などを担当しています。
随分お仕事の方が範囲が広いような気がしますけれど、いかがですか？
それでいうと、確かに幅広くて、非常に勉強になっています。
いろんなことを知っていなきゃいけないから、黒部のことが自然とこう勉強しなきゃいけないような、そのお仕事ですね。
そうですね、はい、
分かりました。さて、黒部市ではなんですけど、はい、この農業、あと水産業というところでは、どんな点に力を入れて行ってらっしゃるんでしょうか？
はい、一応課としても、先ほど今私が担当しているような担い手の育成や支援、あとはその農産物の振興にやはり注力しています。理由としては、やっぱり食育というか食べるっていうことは、なくてはならないものですし、そういった意味でも農産物の振興というところを、我々何か一つでも力になれればなというふうに思っています。
担い手の方っていうのは少なくなってるんですか？はい、
非常に少ないですね。年々減少しておりますし、もちろん黒部市としてもなんですけど、県であったり国としても非常に力を入れているところになります。
ところで、黒部市では農作物、水産物の最近の傾向なんていうのが分かったら教えていただけますか？
はい、でまず水産物についてなんですが、黒部漁業協同組合が干物を使ったおつまみとかおやつなどの商品開発を行ったりしているので、その新鮮な魚や旬の魚は、あとは魚の駅育児に揃っていますので、ぜひお立ち寄りいただければと思います。
水産物についてまずは教えていただきました。では農作物についてはいかがでしょうか？
はい、もちろん有名なものでいうと、黒部名水ポークとか、お米のふふになるんですが、
はい、
コシヒカリと違う点がですね、コシヒカリに比べて甘みと旨みがすごく強いということ、あとは硬さも粘りもほぼ炊飯当日のまま保たれるので、冷めても美味しいというふうなお米になっています。
はい、
ぜひ夫婦買えるお店や、そういった情報、夫婦の特設サイトが、また富山県であったり Facebook にもあるので、ぜひそちらの方をご覧いただいて、一度購入していただければなというふうに思います。
はい、とても人気のお米ですよね。実際お作りになる方も増えてらっしゃるんですか？
はい、一応デビューが2年前なんですけれども、その時が46ヘクタール、
はい、
で今現在では約3倍の130ヘクタールにまで作付け面積を増やして、生産量も増やしているところであります。
ですか、人気があるんですね。今お話を聞いていて、炊きたてのふふふに黒部の干物と黒部名水ポーク、おかずにしてこういっぱい食べたら美味しいだろうななんて思いましたけどね、ぜひ皆さんも召し上がってみていただきたいと思います、では後半は黒部の学校給食との関わりなどについてお話を伺っていきます。宮井さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
黒部ザストーリー、
今週は黒部市農業水産課の宮井大輔さんにお話を伺っています。後半はですね、黒部市の学校給食との関わりについてのお話になります。農業水産課さんでは学校給食とはどんなふうに関わっていらっしゃるんですか？
はい、まず農業水産課では、黒部市地産地消促進協議会という協議会の事務を担当しておりまして、この協議会がですね、JA であったり生産者からの調達と、あとは給食センターであったり宇奈月小学校の依頼を受ける、中間のちょっと役割を担っているところでして、でここの協議会でその市内で生産される農産物の消費拡大を今図っているというような状況になっています。
学校給食センターさんの方にも私伺うんですけれども、美味しいものを子どもたちに食べさせたいっていう思いがすごく強く伝わってくるんですね。
そうですね、
なので、希望も多いのかななんて思うんですけど、いかがですか？
そういった希望であったり要望は非常に多いですね。給食センターの方でもそういった思いを持って献立作りを行っているので、そういった意見は調達する際に JA であったり生産者の方には随時そういった意見というのは伝えるようにしています。
そうですか。例えばなんですけれど、すごく熱心に農作物を作ってらっしゃる方がいらっしゃって、ぜひ子どもたちにっていう思いを持たれた時に、そういった選定基準みたいなものっていうのはあったりするんでしょうか？
もちろんですね、基準としては、黒部産とか、市で賄えないものだったら県内産を優先して、納入はしています。ただ、その他でいうと、その献立によっての、栄養バランスとかっていう条件にはなってきます。
そうするとご相談いただきながらこう進めていく、
ね、そうですね、
もうでも量はもうお家の夕ご飯とかそんな感じじゃないですもんね。
ですね、何十キロとか、一般の家庭では想像がつかないような量にはなってきますね。
そうですか。今たくさん食材あると思うんですけど、どういったものが地場産として採用されてらっしゃるんですか？
よく出荷されるのがネギであったりジャガイモとか玉ねぎ里芋になりますね。
なんかそういったスーパーで並んでいるものでも、地元で作られたものだって思って食べると、子どもたちもよりなんかこう活力が湧いてくるようなイメージが私はします。
ありがとうございます、
宮井さんはちなみに給食は好きな人ですとか？
もうものすごく好きでした。
特に好きな献立なんていうのあったりしました？
献立好きなもの、好きなものって言われると結構あって思い出せないんですけど、好き嫌いも当時多かったので、その日の献立を見て午前中の気持ちがすごくなんか嬉しかったり、
アップダウン
嬉しかったのは記憶はしていますね。
そうですか。でもそういった子どもの頃の思いっていうのがあったり、思い出があるからよりこのお仕事っていうのはやりがいがありますよね。
そうですね、昔自分が経験とか思ってたところもあるので、そういった意味では今の子どもたちと気持ちを共有できる部分もあるのかなとは思います。
そうですか。じゃあ子どもたちの期待に応えるためにも、これからも美味しい、食材の手配をぜひお願いしたいと思います。さて来週はですね、宮井さんに黒部市の食育に関するお話をお伺いしていきたいと思います。今週のゲストは黒部市農業水産課の宮井大輔さんでした。宮井さん、来週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
黒部ザストーリー、
いかがでしたか？お話を伺っていて、改めて黒部市の地産地消に寄せる熱い思いを感じることができました。来週は黒部ならではの食育についてお話を伺います。お楽しみに。お相手は岩木幸子でした。